では引き続きドンキホーテ PPIH の話をしていこうかなと思うんですけど、今回はちょっと、まあ今までの話にも出てきましたけど、M&A で買収した会社の話というあたりもちょっとしていきたいなと思ってます。で、前出てきたのところで言うと、スーパー、東海地方などを中心としたスーパーのユニと、まああとは長崎屋ですかね。まあ、このあたりが、はい、はい、結構大きい M&A で、まあそれを従来の、経営体制をガラッと変えて、まあドンキ流を注入して、で実際さあどうなりましたかみたいなとこですね。
そうですね。なんで、まあちょっとユニの点から言うとですね、ユニはもともとファミリーマートと、ユニファミリーマートホールディングスっていう会社があったんですよね。で、なので、それぐらいでかかったんですよ。ファミマと一緒になってるぐらいでかかった会社。
はいはい。
で、それを、まあ、ユニだけを、まあ、PPIH に売って、で、まあ、ファミリーマートファミリーマートで、まあ、やってるという、まあ、そういう形式なんですけど、まあ、特徴としては、やっぱりですね、PPIH っていうのは、権限移譲をして、かなり店舗に権限を持たすと。一方で、ユニってそういう感じじゃなかったんで、まあ、そこの M&A 後の話っていうのは結構このですね、進撃のドンキにもまあ書かれていますし、まあM&A 業界用語で PMI っていう言葉がありましてですね、これポストマージャーインテグレーションなんですよ。なんで、買収後の統合って意味なんですけど、まあ、結構日本企業って M&A がですね、うまくいってないケースもやっぱそれなりにあるんですね、買収をうまく適応しないとか、まあ、文化が合わないとか、まあ、以前もですね、まあ、セガバンダイっていうのが、うん、なんか合併しようとしてうまくいかなかったであったりとか、はいはい、まあ、ホンダ日産とかもね、経営統合出たりしてますけど、ね、失敗したり、うん、まあその、うん、なんか経営統合の前で失敗してますから、
まあそうですね、まあ、そういった PMI の前に、
はい、まあ、買収がうまくいってないみたいなのがあったりとかですね、まあ、結構そういうふうに、まあ、結構そのまあ文化の違いもあったりするんで、まあ、やはり資本の論理で買収したとしてその後うまくいくんですかっていうのは、まあ、大きな論点になるんですけど、まあ、ここに関して長崎屋もこれ一応ねダメになってる会社の経営立て直してますし、このドンキ流っていうのを、まあ、すごくですねうまくできてるっていうところが、まあ、強さ、うん、なので小売りでやっぱりちゃんとユニーを買収した後に、ユニーも利益率高いんですよ。確か 7% ぐらいあるんですよね、ユニーだけでも、うんうんうん、をすごくうまくいってるっていうのがあるし、まあ、僕この本読んでてすごいなと思ったのは、結局仕入れ、まあ、業者ですよね、仕入れ業者からすると、あんまりドンキに商品を卸したくないっていう会社さんも結構あるらしいんですよ。
へ
え。それなぜかっていうと、はいはい、ドンキってブランディングが強安ですね、驚きの安さの強安なんで、ですねですね、ディスカウントストアに卸して商品が他の店よりも明らかに安い値段で売られちゃうと、そのブランド価値が下がっちゃうみたいな、まあ、そういう課題があるんですけど、はいはいはい、ユニーはそこまでディスカウントストアっていう感じじゃないんで、
そうですね、
ユニーなら仕入れれるって技があるんですよね。
はあ。
でそこでうまくブランディングしていくっていうところとか、まあ、うまく差別化できたりしてて、まあ、その辺が、PMI としては、まあ、外から見てるだけですけど、めちゃめちゃうまいなっていうのは本読んでて思いましたね。はい、
そうですね、まあ、本にも出てきますけど、まあ、何をやったかっていうと、まあ、本曰くですけど、もうまさにドンキでやってるような権限以上をユニーの現場でも行いましたと。だからそれまではチェーンストア理論っていう、なんかその、まあ、ダイエーとかが、はい、伸ばしてきたような高度成長期に、まあ、メインでやってたような、要するに金太郎飴方式でスーパーをもう同じようなものを同じような仕組みで同じような店舗で売るっていうだけのをやめて、もう、いや、現場の人がもっと自分で考えてもっとやってくださいっていう方式にした結果、ユニーの現場の社員の人たちも、そのドンキの店員さんと同じように、一生懸命自分で考え始めて、やり始めたら、こう、うまく回り始めた、みたいなね。はい、そういう感じですよね。
そうですね。 なのでなんかその辺がすごいね面白いなと思いますし、うん、あとはあの、まあ、日本で言うと、まあ、結局セブン&アイとイオンっていうのが、まあ、二大小売ですよね、
う
ん、で売り上げ両方とも10兆円ぐらいある、はいはいはいはい、ただセブン&アイに関しては、うん、あのいや西武デパートですね、
はい、
あれも売却してますし、イトーヨーカドーとかの小売も、もうあのベインとの合弁会社で、まあ、ある意味切り離し、まあ、あのヨークベニマルとかが東北にあるんですけど、そういうスーパーがそれも一旦切り離してますと。となると今もうコンビニエンスストアなんですよ、もうセブンイレブンって、セブン&アイって、はいはいはい、セブン&アイのイトーヨーカドーも、ね、切り離しちゃってるんで、
はいはい、
で売り上げも、7割以上が米国なんですよね、米国の海外コンビニになってると今、うんうんうんうん、なんで小売りというイメージで、まあ、イトーヨーカドーのイメージが残ってる人もねいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、もうセブン&アイはもうセブンイレブンなんですよ、うんうんうん、しかもなんなら海外の方が売り上げ大きいと、
はいはいはい、
そういう小売りのパターン、
はい、
でイオンはさっきねあの GMS の利益率が 1% ぐらいって言いましたけど、
うん、
何で儲けてるかっていうと、うん、もう完全に開発なんですよ、ディベロッパー事業ですね。なんであのでっかいイオンを作って、うん、テナント入れて自社も入って売るっていう、うん、そのパッケージにする、まあ、そういうビジネスになってるんで、まあ、ちょっとやっぱりその小売りとしてもセブンとイオンって全然もう違うし、なんならちょっと外から見るとね競合に見えるんですけど、やってるゲームは全然違うと、
うんうん、
まあ、そういった中むしろ私から見ると PPIH ってもう真っ当な小売りというか、真っ当というかその本当にドンキを大きくしていって顧客ニーズを捉えてやると、で結局まあセブン&アイも銀行やったりとか、当然ねその何でしょう、金融やったりとかしてますし、まあイオンもいろんなことを手出してる感じで、ヘルスケアとかも最近あのドラッグストア買収したりしてて伸ばしてるっていうのがある中、まあドンキってそういう意味では長崎屋やね、さっきのユニーとかを買収してるんですけど、結構その総合小売としては、
うん、
本当に小売としてそのままでかくなってるし、うん、海外でも結構、うん、まあそのコンセプトは違うんですけど、
うん、
本当に真っ当な、真っ当っていう言い方あれですけど何でしょう、
まあまあまあ、
まあ主流な小売で、
はいはい、
なんか成長してるし、はい、M&A 後も、まあそのね、やってることとしては権限以上含めて特殊なんですけど、うん、まあ、その辺はかなり面白いなと思いますけどね。
うん、
はい、
そうですよね。いや本当にだからなんかこのこと結構面白いなってもな、結局やっぱだから日本国内って人口も減ってるっていうのはまあ誰でも知ってる話だし、でそうなってくると、はい、で所得も、ほとんど伸びてない、まあ、物価は最近あの上がり始めてるけど、物価が上がってるのにあの結局給与とか増えてなかったりするから、結局消費者の購買力って実際的には下がってんじゃねみたいな話もある。
そうですね。
だから人口も減って購買力も減って、そうなるとなんか僕今回ちょっと GPT とか使ってなんかその小売の総額、小売業の総額みたいなのを日本国内の調べたんですけど、はい、まあ今なんかねちょっとデータによってなんか違うんですけど、まあ百何十兆とかなんですけど、だからそんなに当たり前だけどもう伸びてないんですよね。
はいはいはい。
まあなんか多分インバウンドとかがあるからちょっと伸びたりはしてるけど、まあでも全体で言ったら大して伸びてないっていう中で、はい、やっぱりこのドン・キホーって PPIH グループは普通に小売業をやって普通に 10% 以上毎年伸びてるみたいなのって。なんかものすごいことやってるなっていう感じですよね。
そうですね。で、まあ、先ほど正木さんおっしゃってたあの、うん、長期経営計画ダブルインパクト、まあ、2035っていうのを、
そうですね、これは、はい、あの今年のいつだ8月か、8月に出た IR 資料で、あの興味ある方は、PPIH の IR のページ行けばダウンロードできますけど、ね、長期経営計画ダブルインパクト2035っていう、
は
い、
あんまり聞かないですね。普通はあの中期経営計画で3年から5年なんですけど、まあ、10年見据えた長期
で、ね、うん、
でこの内容を見るとですね、25年6月期売上が 2.2 兆円、利益が1600億なんですけども、
うんうんうんうん、
10年後の2035年には売上 4.2 兆円、営業利益は3300億円と、で利益率がですね、まあ7点、まあ、今が 7.2% ですけど、
うんうん、
これを 7.9% まで持っていくっていう、
上げるんですね、
かなり意欲的な、
すごいですね、
取り組みに今なっているというところですね。でこれ面白いのは国内だけで今国内だけで今 PPI 値が 1.9 兆円ぐらい、はいはいはい、海外が3500億なんですけど、
うんうん、
この国内だけでですよ 1.9 兆を 3.7 兆っていう、もう倍ぐらいに
持っていて、2倍です
よね、はい、そうですね。海外よりも伸ばすんですよ、国内の方が。
なんか今時の時代のね、日本企業の成長戦略って言ったら、まあそのセブンとかいい例か分かんないけど、まあ大体は海外市場がまだ未開拓だから、もう国内はだいぶ取っちゃったんで、海外でこれから売り上げをたくさんやります。あ、それこそユニクロとかね、そういう感じですもんね。
あ、そうですね。ユニクロも海外の売り上げも多いですよね。
ほぼ頭打ちとは言わないけど、まあだいぶもう、はい、ね、飽和してますっていう中なのに、PPIH は国内がむしろ成長率だ。だって海外ちょっと控えめですもんね。今3500億が10年後でも5000億だから。
そうですね。控えめですね。
むしろ割と控え、まあ営業利益率はすげえ上がってるけど、まあでも、売上高はだいぶ控えめだなっていう感じですよ
ね。そうですね。今構成比が海外 15.7% 売上ベースですけど、
うんうん、
それがあの10年後は 12% って下がってますからね。国内の、だから、セブンアナイブは全く逆で、すごい海外伸ばしてきたっていう、はいはいはい、そういう成長戦略だったんで、うんうん、まあそういう意味では、ね、国内でここまでやるっていう戦略もすごいですし、ただまあそこじゃなんでそれできるんですかっていう時に、ね、まあこの進撃のドンキーも書いてますけど、うん、まあ、そのコスメ専門店とか、
はいはいはい、
お酒専門店とか、結構その新業態も結局やったりもしてるじゃないですか。う
ん、はいはいはい、
まあそういった中で、ニーズ捉えていくのと、まあ、僕正直ドンキとかで家電買う意味あんのかなとか思ってるところ正直あったんですよね、
はいはいはい、
だってヤマダ電機とかありますし、ただこの本でも書いてましたけど、うんうん、結局チューナーがないテレビ、
はいはいはい、ありましたね、チューナーレステ
レビ、みんな結局テレビ見ないけど、うん、YouTube とか Netflix を大画面で見たいよねっていうニーズはあると、
はいはいはい、
なんで、うん、チューナーなしのテレビをむしろチューナーありのテレビを安くやる、
うん、
やったらこれが大ヒットしたみたいな感じで、むしろ他社前してきたみたいな感じですし、まあ、なのでやっぱそういう工夫で、まあ、あとね自社比率増えるっていうの OEM も多分増やしていくと思うんですけど、
うんうん
う
ん、
そういうところでやっぱ顧客ニーズをしっかり作っていくとか捉えていくっていうところは、
うんうん、
まあ、半端ないんだなと思いましたね、はい、それでだからこの10年後に売れる倍っていうところも、
うんうん、
まあ、目指してるのかなっていう印象はありますよね、うん、はい、
これ僕も今回その調べてる中で結構面白かったなって思ったのが、2000年に安田さんがの創業者の安田さんが出してるドン・キホーテの4次元ビジネスっていう本があるんですよ。
2000年です。結構前ですね。
2000年です、はい、だからその大天法でバトった後で、まだその放火事件の前ぐらいですね。
ああ、放火事件の前、はい、
うんうん、で、なんか上場して、もう東証一部になったかなぐらい、
はい、
なんですよ。だから まだ全然、
なるほど、
ね、この本だとまだ売り上げってなんか1000億とか2000億とかそういうレベルの、
はいはい、
なんですけど、ここで出てくるのが面白く、最後の方にインターネットでドンキは会員制サイトを作るとか書いてあって、
おお、なるほど。
だからこの時の安田のさんの戦略ではインターネットでもっと売り上げを伸ばすぞと思ってたんだけど、はい、実際にはしげさんも調べられたかもしれないですけど、2018年ぐらいに実質ドンキってもうeeeCommerce全部やめてんすよね。
ああ、そうなんですね。なるほど、うんうん、なるほど。
で、だからやっぱりこの進撃のドンキとかに本にも出てくるけど、やっぱドンキの圧倒的な他社にない魅力って、それこそその実際のリアル店舗における顧客体験じゃないですか。
はい、そうですね。
そのまあお酒みたいな専門店もあったり、まあコスメのお店もあったりだし、まあ普通のドンキでもそうだし、まあユニーでもいいんだけど、やっぱそこのまさに現場お店で感じる顧客体験が良いから、みんなそこで買い物が楽しくて買っちゃうみたいなのがやっぱ圧倒的な源泉だから、
ね、
インターネットだと全くそんな強み出ないんですよね。結局インターネットだったらそのアマゾンとかどこの EC でもいいけど、やっぱりいかに機能的な UX があって、早く欲しいものが安く買えて早く届くかみたいな、もう完全機能勝負じゃないですか、基本的には。
機能勝負ですね、はい、
うん、基本的に。まあもちろん例外もあったりはしますけど、まあ普通のスーパーとかなんかそういう事業のベースでいったらやっぱ機能勝負になってくるけども、だからやっぱそこだとドンキの強さ出ない からもう多分2018年ぐらいに捨ててて、でも一方でじゃあ IT を何に使ってるかっていうと、まあ本にも出てきますけど、まあその一番はでもやっぱこのマジボイスでしたっけ、あ、そのアプリですよね、はい、
そうですね、
アプリで、はい、顧客がそのドマークの商品とかにを中心に、なんかこれは良いとか、なんか微妙とか、そういうコメントをつけることによって、なんかそれを投票して、まあそれが商品開発とかにも生きてくるし、あのお客さんのそのコミットメントとかロイヤルティを高めるのにもつながってるみたいな、まさにそのデータでスマートフォンアプリを入り口に、まあ顧客接点をまあ強化していくみたいなとこで、活用していくけど、やっぱそこって全ては店舗に最後はまた集約されるわけじゃないですか。
そうですね。はい。
だからやっぱ、ここが、やっぱ、これだけ、なんていうんですかね、今、IT がもうこの20年めちゃくちゃ普及して、でも、ね、ガファムのようなテック企業ってまさにそこが圧倒的バリューだから、あの、もう世界の株価のトップ10ぐらいはもうそういうのが占めるようになってるし、はい、で、もう今で言うともうその AI がめちゃくちゃ発達してもう AI によって勝負が決まるみたいな時代なのに、このドンキのダブルインパクトを見てもまあテクノロジーはそれは使うんだろうけど、結局はやっぱりね、店舗会話体験なんですよね。
そうですね。
そういう意味でもなんかこのなんですかね、時代の常識を全くあの常識に賛同しない感じがすげえなって僕は思いましたよ。
いやー、それね、ほんとそうっすね。
なんで、いや、まあ生成 AI とか書いてるけど、
はい、まあ、
結局サブでしょ、それは、みたいな。
なんで、やっぱ圧倒的な現場感もやっぱ実際すごくて、あの、うん、うちの近所にオリンピックもあるんですよね。あの、
あ、スーパーっすよね。
まあ、あの、まあ、小売りで、どっちかっていうと、あの、ホームセンターみたいな感じで。
あー、なるほど、なるほど。
あの家具っていうか何だろう、まあでも、
あ、そういうの持って
る、ね、家庭菜園みたいなの持ってたりとか、
ザックのホームセンター要素もあるみたいな、
まあ、てかホームセンターってどっちかっていうと、だからうちの結構その激戦区でオリンピックがあって江南もあるんですよ、あのホームセンターの江南
ホームセンターか、
ホームセンターでドンキもあって、それが全部多分自転車と5分以内ぐらいのところに、
ほうほうほう、
まあ、全部あるんですけど、まあ体験でいうとドンキ圧倒的ですよね、あのやっぱり、うんうん、面白いし、確かに、うん、あ、これちょっと手に取ってみるみたいな、そういうのもあるし、うんうん、なんか僕のイメージって、うん、ドンキって25年前の知識とかだと、
うん、
なんかそのパーティーグッズとか、
うんうん、
なんかそういうのをコスプレみたいなのとか、うん、なんかそういうのを売ってるような感じのイメージが昔はあったんですけど、あ、そうです
よ、いや僕も麻雀牌とか買ってました、
ね、そうですよね、なんか今は本当にそのファミリーもいけるし、もう何でもいけるなみたいな感じの楽しさはあるし、うん、多分私は分かんないですけど、コスメも多分強いっぽいんですよね、
あの本とか読んでると、あ、てかもう完全にね、本にも出てくるけど、やっぱ Z 世代が欲しいものを Z 世代の店員が売るみたいなね、
あ、そうですそうですそうです、
そうそう、まさにそういうことです、ね、
その辺がやっぱ圧倒的に強いなっていうところはありますよね、
うんうん、
だからむしろちょっとドンキのライバルとかが場合によってはもうなんかダイソーとかセリアみたいな感じになってきてもおかしくないなっていう感じですよね、もうディスカウントストアっていう文脈も含めて、
うんうん、あ、ほんとそうだと思いますね、うん、そう、いやー、なのでまあだからこのね2035のまあ、この資料もなんか割と僕はあの大企業にしてはまあ分かりやすい方かなと思いました
。まあそうですね。で、これあのね、うん、ちょっと本にも出てますけど、すごく僕興味深かったのが、
うん、
代表の今の吉田さんじゃないね。代表の
吉田さん。はいはいはい、今 CEO 吉田さんですね。
そうですね、はい、そうですね。安田さん、創業者の安田さんで、
ね。もう引退してるんで、ね。
この吉田さんの経歴がすごくて、もともとあの、フランスにあるインシアードっていう、まあ、超名門の MBA 出てまして、
はいはいはい、
でマッキンゼー行って、うん、2007年に、まあ、現 PPIH 当時のドンキに入社みたいな感じなので、うんうん、まあ、多分ドンキにいる人って叩き上げが多いじゃないですか、みんなアルバイトから就職とか、そうですね、そういった中で、うんうん、そのね、マッキンゼーとか MBA 取った人が今のドンキの社長っていうのも、
うん、
もうなんかすごいなんか組み合わせして面白いし、まあ、この計画とかってやっぱマッキンゼーが作った資料っぽいなっていう感じはめちゃめちゃ感じましたけどね、
へえ。
マッキンゼコンサルに入れてるんじゃないかなと思うような感じもしましたけどね、この資料の感じが。
でもなんか、本読む限りだと、コンサルはあんまりね、あの、外資コンサルなんか基本入れないぞみたいな思想がやっぱ強くて、ね、
確かに確かに。
なんか、で、広告代理店も入れないぞって思ってたんだけど、あ、なんかもう一個の、なんだっけな、ドンキはみんな好き勝手に働いたら二兆円企業になりましたの方は、博報堂のクリエイティブディレクターの人が、そうそう、協調者で入ってるんだけど、なんか、あの、プライベートブランドの、ど、情熱価格のリニューアルとかなんとかは結構その博報堂の人と一緒にやった、
そうですね、
マジボイスとかもかな。で書いてあって。
進撃のドンキのにも、前半に書いて
あって、ね、ね、
ジョイントベンチャーみたいな話も出てきましたし。
そうそうそう。だから、まあ、なんて言うんですかね、それこそ別に、コンサルがいい悪いじゃなくて、やっぱ自分たちの事業を伸ばしていく。で、顧客第一主義を徹底していくのに必要なんだったら別に、なんかそのリソースは使えばいいじゃんみたいな、
ね、
ある種これも合理性ですよね。
そうですね。
うん。って思いました。
はい。なので、まあ本当にちょっとドンキの見え方が私も変わった。まあ私たまたま家が近くで、なんだかんだで月1、2回は行ってるんですってあるけど、うんうんうん、まあやっぱりまさかね、セブンイオンに次ぐ小売になると思わないですし、
うんうん
うん、ファーストリテイリングを入れたとしても4位っていうのもやばいじゃないですか、うんうんうん、すごいっていうか、はい、
うん、
いやだからちょっと
そうっす、ね、
ますます注目ですし、
うん、
まあ、少子高齢化といえどやっぱりドンキはね多分子供にとっても面白いんですよ。あのゲームとかも売ってるし、
はいはいはい、
おもちゃもめちゃめちゃ売ってますし、うん、食品も面白いお菓子めっちゃあるし、
で
ねうん、で女の子にとってはコスメもあるしみたいな感じ でしかも安いみたいな感じ
で、ね、
すごいよくできてるんですよね、
うんうん、
はい、
うんうん、まあ、あとこの2035にも出てくる戦略の一つとして、やっぱインバウンドを、まあ今でもそのインバウンドの人、あの、いや僕この間渋谷の、なんだっけ、メガドンキ行ったら、1階とかマジでインバウンドの人だらけで、ほんとね、超人がインバウンド中心に溢れてて、まあみんな何買ってるのかよくわかんないけど、まあもうとにかく、で、あの、その、なんですか、この本にも出てくるけど、なんだっけ、カラコンはもう今ドンキが、圧倒的シェアナンバーワンを
取ってるっていうね。みんなシェアドンキで買うらしいですよね。はい。
だからもうカラコンコーナーも巨大なところ。まあそこはどっちかっていうとね、日本人の Z 世代的な若めの女性客が多くて、はい、で、あの、なんかお土産っぽいところはもうインバウンド外国人が溢れててみたいなことで、やっぱなんか、この層のこれには圧倒的に強いっていうのが、やっぱドンキホーテの中核にあるなって思って、で、今日なんか、あともう一個その、何でしたっけ、マジカアプリみたいなやつ、
はい、
僕もこれがやっぱり全然ドンキ使ってなかった人間だから分かってなかったんですけど、やっぱ今回この本読んでいろいろインストールした結果、なんかいろいろ、あの、このマジカのアプリ面白いなと思って、もちろんね、クーポンとか、来店して何をやってくれたらスタンプ貯めるとなんかちょっとあげますとか、もちろんそういうキャンペーンみたいなのもあるし、まあ、この中で、何クーポンに限らず情報発信するって。でもそれは結構どこの大手の小売りも今やってるじゃないですか、
はい、
そういうのは。
そうですね。そうですね。
うん。なんだけど、で、まあ、さっき言ったこのマジボイスっていう商品に対するなんかいいねとか微妙とかっていう、まあこれは結構特徴的な機能だとは思うんですけど、あともう一個なんか見つけたのが、あの、チャージして、チャージで払うとよりなんか、あと、クーポンっていうかなんかが、何ポイントが貯まるみたいなのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
要するにこれって、あの、まさに企業ファイナンス的に言うと、先チャージすると売上立つ前にキャッシュが入ってくるから、
ね、
キャッシュフローすげえ良くなるって、
はいはい、
あの、スタバの、
ね、そうですね、
チャージとかも全部そうですよね。
そうですね。はい、
売上立つ前にキャッシュフローが回るっていう、
そうですね、入金ありますからね。
小売にとっては、ある種
最強
の、ね、
最強、最強
です。方法なんですけど、
はい、
やっぱこれだけ、ドンキにロイヤリティ高い顧客が増えてくると、なんか、そうじゃない状態で誰もチャージなんかしたくないじゃないですか。
はい。
でも、
そうですね、
多分やっぱり、スタバとかって、スタバにすごいロイヤリティ高い顧客がいるから、あの、先チャージが多分成立するじゃないですか。
そう
ですね。1万円チャージしても、まあ、自分はそれだけ使うよね、みたいな予想が立つから人間ってチャージするわけじゃないですか。はい、
そうですね。
うん。だから、これも、このドンキのマジカのチャージも、いや、だから僕はさっき言った程度だから僕はまだチャージする気は起こんないけど、でも、
はい、
なんか、めっちゃ行ってて、もうやっぱドンキに、での買い物体験にすごいロイヤリティ高い人だったら、やっぱチャージした方がなんか得点が増えるんだったら、まあしますよね、みたいな。
そうですね。
多分なると思うんですよね。
そうですね。
だから、そう、そうなってくるとより、だからキャッシュフロー的にも、 まあ別になんかでも、はい、このね、安田さんの方にも出てくるけど、あんまり別にキャッシュフローに困ってるって話はどうもないっぽくて、なんかその上場した理由も、なんか、社内会議の場で、なんか全然上場する気なかったんだけど、まあ上場でもしてみるのもありかもね、ははとか言って冗談で言ったらみんなが、上場したい、上場したいって社員がめっちゃ言うから、そうなのって思って、
はい、
あの、安田さんは、あ、じゃあ上場目指そう、頑張ろうとか言って、
はい、
で、調べたら普通に全然上場企業超えてるんで大丈夫ですと
か言って。まあそうっす、まあそうっすよね。
上場したっていうのが書いてあって、だから、なんかその、で、まあでもそれも二十何年前の話ですけど、
はい、
でも、それ以来結局、毎年増収増益して、で、しかもその、犬器とかで店舗開拓もしてるから、その、ものすごい固定費とかもかけてる感じしないじゃないですか。
はい。
コスト構造的にも。だから、別になんか、そんなにキャッシュフローを良くしたいのか、よくわかんないんですけど、その先払いチャージとかも。でも、どうなんだろうな。はい、その辺って、なんか、どういう狙いなんですかね。
まあ、あの、今のドンキは、まあ、小売の中でも、いわゆるキャッシュコンバージョンサイクルと言われる、まあ、さっき、タモフル資産の回転って言いましたけど、
うんうんうん、
あ、短いんですよ。めちゃめちゃ短いんですよね。なんで、うんうん、まあ、あの、キャッシュフロー改善っていうのは当然あるんですけど、
うん、
まあ、それよりはやっぱり、LTV、ライフタイムバリューを長くしてもらいたい。うんうん、で、ロイヤリティやると。で、あの、ドンキの、あの、スタバとの決定的な違いって、いや、僕、スタバも本当すごいなと思うのが、はいはい、あ、チャージしても何もメリットないじゃないですか。
いや、マジ何もないんですよ。
だから、いや、例えばですけど、あの、1万円分チャージしたら1万500円分飲めますとか、
あ、そうですね、そうですね。
1万1000円、うん、ね、5% 分の飲めるんでとかったら分かりますよ、うん、チャージする。
分かりますよね。
スタバってスタバでしか使えないのに、何の、あ、ちょ、あ、なんもないですよ ね、メリット。
なんもないです。そう、僕も、なんか、何年か前、コロナ前とかの時に、なんか、スタバ割と行くなと思ってチャージしてたんですけど、ある日気づいたんですよ。これ何の意味もなくて、その場でクレジットカードで払えばいいだけじゃんっていう。もう気づいて以来やめましたけど。
だから、そういう別のロイヤリティが、それでもやっぱりやる人はね、いるんで、まあ本当にだから。
そう、いるんですよ。
なんか僕とか、でも確かに一時、スタバは、あの、電子マネー使えなかったですよね、ほとんど。
ああ、なるほど。
10年くらい前って。はいはいはい、多分、スイカも使えなかったんで。
はいはいはい。あ、まあ、その頃にはね。
で、チャージする。で、毎回サーフィス出すのめんどくさかったらチャージするっていう、そういうメリットですけど。
はいはいはいはい、別
に、ね、そうですね。今、使えますからね。あの、スタバも普通に、
クレカタッチ決済当たり前だし、もう。
そうですよね。
アップルウォッチのタッチとかもみんなやってるから。
そうですよね。だから、
全くないですよね。
全くメリットだってね、スタバカードでやろうか、別にスマホでね、ピンチサロが一緒ですもんね。
うん、一緒ですね。
なんでメリットないんですけど、あの、だから、スタバはキャッシュフローだけ改善するっていう中で最強のね、うん、手法を使ってますけど、
うん、
まあ、ドンキの場合は、あの、そういう、あれです、メリットも別にあるんですね、そのマジカを使えば。
ありますね。なんかあるっぽいですよ。これでやった方がなんかポイント増えるだけな。なんか、
あ、そうですね。そうですね。
チャージで買った方が。うん、
で、まあ、ドンキは、食品だけじゃなくて、普通に家具とか家電とか、うんうん、自転車とか持ってるの知ってます？
あ、売ってます。自転車も、まあ、大きい店舗ならありますよね。
そう、うん、うちの近くも自転車売ってますから、まあ、すると一発がでかいじゃないですか。
うん、そうっすね。
で、あれ、売れんのかなと思うんですけど、例えば、うん、私が住んでる地域とかって、たまになんかその、区のやつとかで、この期間割引でペイペイで買うとなんか 20% 還元とかってあったり
するんですか？あ、ありますね、ありますね。時々やってますね。うん。
あれって、自転車が一番儲かるんですよ。だって20% 引きでかいじゃないですか。金額でかいんで。
まあまあ確かに。
で、その地域でしか使えない地域クーポンなんで、何をするかってみんな自転車行くんですよ。うんうん、するともう、僕その時期にたまたま買いに行ったら、ほとんど売り切れでしたもん。で、ドンキも当然それね、その地域によっては使えるんで、高い金額がいけるっていうことは、はいはい、まあ、割引とかポイントで言うとメリットでかいですよねっていうふうになりますよね。
うんうんうん。はい、確かに。
はい。
今ね、マジカアプリを見てたら、
はい、はい。
なんかあの、なんだっけ、スイッチ2の抽選応募とかも、まあ、このアプリの中でできるようになってるから。
ああ、それは大きいですね。まあ、スイッチ2まだね、あの、手に入んないみたいですもん ね。
そうそう、はい。だから、なんかさっき EC はもう、なんだ、7年前ぐらいに撤退したって言ったけど、やっぱこのアプリっていう、まあ、それこそ今の特に若年層はもうスマートフォンってもう心身と同一ぐらいのものになってるから、はい、そうですね、やっぱその中に なんかこう、お店として届けたい情報とかを、ね、いろんな発信を詰め込んだり、そのポイント特典とかも入れた上で、やっぱり、それの上で店舗に来てもらって、そこで価値を提供するっていう、まさに、なんか、なんでしたっけ、デジタルマーケティングと、なんかリアルの融合みたいのなんかいろんな企業が、なんか、いろいろ言ってて、
OMO ですね。
OMO ですね。OMO とか、もう5年前とか10年前とかみんな散々言ってたけど、でも大してできてねえじゃんって僕は結局思ってたんですけど、いや、ドンキホーテは結局やっぱリアルが圧倒的に強いから、そこに価値を乗せる、そのオンラインマーケティング、まあ特に今のこの Z 世代かけるスマホみたいなのを、やっぱうまくやってんだなって結構思いましたね。
そうですね。だから、まあちょっと EC をね、完全に切ってる代わりに、店舗でのやっぱ体験強いし、
うん、
やっぱり、頑張っても翌日じゃないですか、EC の場合は。まあちょっと、ヨドバシエクストリームは当日来たりしますけど。
まあまあ、たまにね。
でも、ドンキのやっぱ、その、あの品揃えの豊富さで、その場ですぐ買えるっていうのは、まあすげえなと思いましたね。うん、はい。
で、さっきっていうか、前のエピソードっていうか、しげさんも言ってたけど、やっぱり24時間やって、てることによって、なんか結局自分がそこにさえ行ければ、
そうですね、
急ぎのものも買えちゃうから、別になんか本当に緊急で欲しい人って、別にデリバリーされるの待ってるとかじゃなくて、早く課題を解決したいっていうか、なんていうんですかね、それがない状態の心理っていうのが嫌だっていう状態を早く脱したいから、
そうですね、
もう自転車漕ぐだろうがタクシー乗るだろうが、もう手に入れに行くじゃないですか。
そうなんですよ。だから正直タクシーですぐ行けるんですよね、24時間やってれば。
そう、だから別にそこのコスト払ってでも、やっぱすぐも手に入るっていうのがやっぱ大きいから、まさにこの安田さんの本とかにも出てくるんだけど、まあその夜の、ナイトマーケットって呼ばれる市場の、はい、だからその夜に例えば仕事終わるような人たちが来るとかもあるけど、そうじゃなくて別にやっぱ緊急に欲しいみたいなことにも結局24時間空いてれば応えるっていう。
そうですね。
ね。やっぱこれもニーズに応えてるって話なんですよね。
いや、そうなんですよ。だからたまたまですけど、妻とも喋ってて、いや、本当に近所にドンキホーテあって助かるわ、みたいな。
そうそう。
まあ、それ結局なんか、言うんすよ。急遽明日これが必要だ、みたいなことを子供がですね。うんうんうんうん、で、そう、どうすんだっていう時にドンキホーテ行けたりするんで。
うん。いや、本当そうっすよね。だから、なんかそういう課題、顧客課題をね、解決してくれるっていう。
はい。
いや、やっぱそこが、まあ、結局、根幹だから。だから、そう、これ、この、例えば2035の計画どうすか？シゲさん、ドンキは達成すると思いますか？売り上げいくら？
4.2兆ですね。
4.2 兆、どう思います？
あ、国内だけで言うとそうですね、3.7 兆ですから、まあ、
そうそう、
ほぼ倍ですけど。そうっすよね。でもやっぱりどっかの店舗買収は必要かなっていう気はしますけどね。まあ、ユニ買収したとか。で、まあ、これ系の売上高の場合は、今、直近の見たら、既存店舗の昨年同月比も上がってるし、新規店舗での売上も上がってるって言って、ダブルで上がってるんですよね。
はいはいはい。
なんで、それを踏まえると、多分店舗さえ増やしていければ、まあ、売上もっと増やせるし、ドンキってロードサイドも強いし、都心も強いじゃないですか。
そうっすね、そうっすね。
で、その、店舗に入る的なこともできたりもするじゃないですか。うん、なので、まあ、そういういろんな強みで、もしかしたら、この通りに行けば10年後っていうのは、
うん、
もっとドンキが、身近になってると。
うん、
なので、イメージで言うと、まあ、今から20年前っていうのは、ユニクロすでに、だいぶまあ、メジャーでしたけど、う
ん、はいはいはい。
そんなにありふれてなかったじゃないですか。
まあそうっすね、まだね、うん、
それがもう今ね、もうちょっと僕の時代のユニクロはちょっとやっぱユニクロには抵抗感があったんですよ、うん、まあ、当時、
はいはいはい、
大学生っていうのがあったと思うんで、
うんうんうん、
まあ、みんなそのビームスとかユナイテッドアローズみたいな服を着るような学生がユニクロだとちょっとみたいなのがあったのが、う
ん、はいはい、
まあ、そういう抵抗感がユニクロはなくて、
うん、
で知人の弁護士の先生も普段の服装はほぼユニクロですみたいな言ってる感じなんで、めちゃめちゃ店舗増やしていったと。だからドンキも、まあ、そういう感じで今まで以上にもっと身近になるんじゃないかなっていう気はしましたけどね、この圧倒的なリアルの体験含めて、
う
はい、で成長戦略はもう本当に店舗増やすと、
うん、
もう買収ですよね。それ、うんうん、それ以外多分ないと思うんですよ。
うーん、はい、ということはあれですか、なんかまだ当たり前何も発表してないけど、この10年の間にユニー長崎屋じゃないけど、なんか PPIH は国内の何かしらの小売りの会社事業を買収するんじゃないっていう気がするって感じ
ですか。ああ、そうですね。なんで、ちょっと先ほども お話した通り、やっぱりまだ小売りって、結構地域性が強かったりするじゃないですか。
確かに。確かに。
で、例えばそのピアゴとかって多分知らないと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとピアゴって今検索して写真見てもらっていいですか。
はいはい、ピアゴ、
はい、
はい、アピタピアゴ、あ、まあ、ピタピア、ユニーのあれですよね。
あ、そう、ユニーでユニーです。
てかなんか本に出てきた気がするん
だけど、あ、出てきます、はい、です。で、はいはい、こういう、まあ、そのロードサイドにあるような店舗ってめちゃめちゃ多いんですけど、
うんうんうん、
これ PPIH の傘下に入ってるんですけど、まあ、外から見たら分かんないじゃないですか。
分かんないですよね。
だこういう感じで、
うん、
その地方のこういったちょっと大きめの、
うんうん、
GMS と言われるようなスーパーとかを、
うん
うん、まあ、買収していくっていうのはどんどんあるし、実際、ね、PPIH で利益率改善したりもしてるんで、まあ、ちなみにですけど、声優ですね。スーパーの声優、うん。あれは、実は PPIH が狙ってたらしいんですよ。
へぇー、はい。トライアルに取られちゃいます
。トライアルに取られたやつですね。はい。ただ、まあ、店舗的に、結構関東中心なんで被っちゃうっていうのはあったと思うんですね。ドンキとして。
はいはいはい。
で、一方、まあね、トライアルって関東全然持ってなかったんで、
確かに。
ぜひ取りたいっていうので、まあ、買収。ちなみに、トライアルは声優買収して、氷で今6位ですから、かなりすごいんですよ。はいはいはい、だからまあ今後はドンキとトライアルっていうところが、はいはい、まあ、どう成長していくかっていうのが我々のリアルの生活に影響をより与えるのかなっていう気はしますけどね。
ああ、はい、言えますね。確かに。なるほど。
はい。
まあじゃあ、なんかでもあれですよね。やっぱドンキはそのまあ安田さんのこの買収してきた経歴もそうなんだけど、なんだっけ、なんかその、長崎屋の時はなんか社内中の幹部から反対されたみたいな、
あ、そうですね、
なんかね書いてあった気がしますけど、はい、でもやっぱなんですかね、好調なのを買収するよりもやっぱなんかこう状況が悪化しているところを買収してドンキ流を注入して権限移譲して現場を強くする方がやっぱりなんか改善のインパクトって大きいし、あとまあ多分買収価格も多分下がるじゃないですか、当たり前ですけど、
はい、そう
ですね、利益出てない会社の方が、はい、ね、やっぱだから狙うんだったら多分好調なスーパーではなくてなんか下火になってるローカル赤字スーパーなんじゃないっていう気がしますね。
そうですね、そのあたりで、そうですね、再生させてドンキ流、うん、まあね、ちょっと今回ほぼ話さなかったですけど、ドンキにはですね、うん、源流でしたっけ、
源流、はいはい、
源流っていう、
安田さんが書いたね、
表に出てないそういうマニュアルというか、そうそう、思想書というか哲学みたいなのが、
そうですね、経営
書、まあ、経営哲学
って、なんて言ったら、そうですね、そうですね、この本にも出てきますけど、生きたビジネス書、はい、はい
はい、ね、市販はされてない経営哲学のあって、これがね結構すごくて、ね、みんなテストがあったりとか、みんなこれを論述があったりとか、ね、やったりしながら、
真の CEO って書いてますから、
ね、そうですね、うん、でそれを、はい、ね、ユニの人とかも読んだりする中で、うん、経営を改善させていく、うん、まあ、この中に書いてるのが、まあ、さっきねベーチバンガードで哲学の話をしましたけど、うん、まあ、そういった世界観みたいなところって多分ドンキってどっちかというとビジネスに本当に顧客志向を追求した、
うん、
世界観、
そうですね、うん、
だからね、今みたいなそのなんていうか面白いポップとかそういう、うん、どうとか情熱とかいろいろね面白いのやってるんですけど、あれも結局ね顧客でいうところのいかにアテンション取ってインタレスト持ってもらってっていうところを引くためにやってるっていう要素は僕は強いなと思ってて、で結局顧客に満足してもらうっていうところ、まあそういう意味での経営哲学が徹底的に書かれてるっていう、
ちょ
っと読んでみたいと思いましたけどね、本当に
そうね、門外不出みたいですけどね、
そうですね、
いやでもね、これが真の CEO だって書いてますから、だからこれ面白いですよね。この、なんか吉田さんも今 CEO なんだけど、もう 基本的にはこの源流をみんなが読んでるから、はい、吉田さんはあくまで取りまとめ役っていうだけであって、そうですね、うん、
で逆に言うとこれがあるから、M&A とかしたとしてもうまく適用できるのか、うん、で僕ちょっと面白いと思ったのがこれ前半権限以上の話をすごいしっかり書いてて、うん、自由にやっていい自由にやっていいって書いてる割に、
うん
うん、源流に書かれてる内容めっちゃ厳しいじゃないですか。厳しいっていうのは
うん、
社内の飲み会はお酒禁止とか、あのあんま聞かないですよね。社内の飲み会でお酒を交えないといけないとか、
う
ん
ね、
僕
もそれ思いましたね。で理由、お酒を飲まないとできないようなコミュニケーションは真のコミュニケーションじゃないからみたいな、はい、まあまあ確かに、
ね、
確かになんだけど、
でなんかね、あの、まあ、ここに書いてる範囲のだと結局あれですよね、経費申請とかであ
の、はいはい、
飲み会の領収書上がってきたら店に電話してお酒の提供なかったか、うん、まあ、確認するみたいな、
い
そこまでやんの、
ね、
みたいな感じで、なんでこう自由に見えるんですけど、この源流に書いてるところってめちゃめちゃ、
うん、
あれですよね、
厳しいですね、
厳しい、
うん、
例えば上司が私的に部下を使うことを、例えばこれ引っ越しあるから手伝いに来いとかっていうのは、
はいはい、禁止、ま
あ、以前はあったけどダメだとか、
はいはい、
ね、その個人の家族や家柄、異性関係等に関して社内で噂することとか、
はいはい、
まあ、ダメだとか、
うん、
あの自由に見えてめちゃめちゃ根本で厳しい感じはありますよね、
うん、
はい、
そうですね。でなんかやっぱこの源流にも出てくるのかな、なんかこういかに仕事をゲームにするかみたいなことを、
ね、あ、そうですね、
めっちゃ書いてあるから、まあそのゲームだからこそルールが重要、仕事をワークではなく、
ね、
ゲームとして楽しみというのが源流に書いてあるって言って、やっぱなんかね、そういう意味ではもう全力でやるゲームなんだからルールは大事みたいなことを書いてあって、
そうですね、そんなルールはめちゃくちゃ
確かにね、面白いなってって思いますし、いやなんかこの本読んだり、まあこのドンキのこといろいろ調べて考えた上で、なんていうんですかね、なんかやっぱ日本って例えばこの働く人の何でしたっけ、仕事におけるエンゲージメントスコアが外国に比べてめちゃくちゃ低いみたいな話とかって結構データでもあったりするじゃないですか、
はい、
で、
はい、
なんかいやいや働いている人がすごく多いみたいな、
はい、
なんかでもやっぱこのドンキの社員、まあもちろんね、この本に出てくる人たちが全てじゃないとは思うけど、でもなんか読んでる限りだったり、はい、いや僕もお店行ったり行って、この店員さんとかをなんか観察してみたりすると、まあ確かに結構楽しそうに働いてんなって思うんですよね。
はい、確かに確かに。
だから、やっぱりなんかそういう意味で、なんか仕事は苦痛で、なんか給料をもらう対価としてやってる我慢なんですよねみたいな、結構なんか敷衍してる世の中の感覚みたいにも、いやそんなことないからっていう、なんかルールちゃんとやって楽しくやれば仕事、なんていうのかな、仕事はゲームになるし、ゲームに夢中になればめっちゃ楽しいし、でちゃんと成果出たら報酬とかにも反映されるし、
はいはい、
めっちゃいいじゃんみたいな、いや本当それめっちゃいいよねって思うんですよ。だからその、
はい、
結局日本の企業がの大半ができてないことだったり、そこで働く人たちの大半が感じられてない思想をなんかドンキの人たち持ってそうだなと思って、なんか僕は率直に、ああいいな、羨ましいなってちょっと思いました。いやいや、あの大変だと思いますよ、大変だと思うけど、なんか楽しそうだなって思いました。
そうですよね。で実際今僕近くにあるドンキのアルバイトの売り場スタッフの品出しみたいな内容見てるんですけど、
うん、
やっぱそのポップ、ね、商品いかに見やすく手に取り陳列できるかとか、売り場作りの極意を学べるとか、権限以上と古典主義みたいな、古典ってね、あの、
うん、
個人のお店って意味ですけど、まあそういうのがバンバンできるっていうのもあったりとか、ね、髪の毛の色自由ですみたいなとか、
ですよね、
そういうのとかで、結局まあだから、ね、スマホゲームとかあってゲームやるのに、まあ多分近い感覚で、いかにお客様に喜んでもらえる商品を仕入れて、
うん、
それが実際に数値としても出てくるし、で、それが上がったら嬉しいし、
うん、
それがまた仕事の評価につながるし、
うん、
失敗したら、まあちょっとダメだったからすぐに生かそうかっていう風になるっていう、
う
ん、
そういう
のを数字、なんか多分数字も結構厳しいと思うんですよ。だからゲーム感覚にできるっていうか。
うんうんうん、あ、本当そうですね。まさに、フィードバックが数字で、
はい、
まあ売り上げとかね、そこでしっかり出てくるっていう、はい、いや本当だから仕事をまさにゲームにしてるっていう意味では、いやーなんかドンキねがすげえ肌に合って楽しい人はめっちゃいい いい楽しいと思うんですよ。だからなんか僕個人的に今回ドンキのこといろいろ調べたりして思ったのは、なんかわかんない、2035よりもっと先になんか、いや他の何小売店とかいろんな企業なくなってっても、なんかこのドンキが全部食ってってくれればなんか楽しかったなく人の数はそのね、PPIH 参加にみんななって、その時もきちんとっていうか、なんていうのかな、はい、この今、貫かれてるような権限移譲とか源流とかの思想とかが、で、顧客第一主義とか徹底されてれば、なんか結構世の中良くなるかもね、とか、ちょっと僕は勝手に思いました。
そうっすよね。いやー、なんで、多分今、ニトリとかが結構学生の就活ランキングで上じゃないですか。楽天とかもそうですけど。
あ、そうなんですね。
ニトリとかもトップですよ、本当に。
知らなかった。
なんで、このね、ドンキを親会社の PPIH とかも、
うん。
まあ、なんかそういう風になっていってもおかしくないなっていう風にはちょっと感じますけどね、小売りの中の力も、間違いなく力つきますよね、ここに働いたら。
いや、本当そうだと思いますよ。
いや、すごいっすよ。
で、なんか、小売ってね、給料低いみたいなイメージあるけど、さっきその調べた通り、ね、日経に書いてあるけど、まあ、少なくともその PPIH の3000人ぐらいいる従業員の給料はそこそこ高いと思うし。
そうですよね。小売の中でも高い方な印象ですよね。
ですよね。だから、ね、そう考えると、すごいいいんじゃないって思うので、まあ、僕は、そう、あんまり、今まで、顧客としてはあんまり言ってなかったですけど、ちょっと、はい、ドンキホーテには、引き続き頑張ってもらいたいなと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。実際ちょっと今見たんですけど、就職の、うん、
ランキング
で言うと、うん、まあちょっといろんなねサイトがあるんですけど、
まあまあまあね、ぶっちゃけいろいろありますよね。
はい、これなん高いっすよね。今3位って見えましたけど、しますね、検索で3位。これだけ最後
今僕もね、今手元で適当に検索したやつだと、
小売だと1位がニトリ、2位が良品計画、3位 PPIH ですね。
おー、すごいっすね。
で、4位に伊勢丹、三越伊勢丹、5位にそごう西武、6位にイオン、7位にイケア、8位セブンイレブンなんで、
へ
え、まあ、これらを抑えて、そのね、伊勢丹、三越伊勢丹、そごう西武、抑えて、3位の PPIH なんで、
うん、いいですね。
すごいっすね。はい、なんで、はい、まあ、力はつくと思いますけど、確かに、明らかに。
うん、
うんうん。
はい。
はい。
ですね。まあ、なので、ちょっと、引き続き、はい、ドンキをウォッチしていきたいなと思いました。は
い、いや、素晴らしい企画、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。じゃあ、こんな感じで終わろうと思います。それでは、お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。